どうもこんばんは、渋谷の体育会平井亮です。この番組渋谷の体育会はパラスポーツ大好きな人が集まってパラスポーツについて熱くトークするフリートーク番組となっています。今週もパラスポーツが大好きなパラスポーツエヴァンジェリスト前田由香さん、 MVP クリエイトジャパン大見恵美さんとお届けします。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあということで、今週ですね、収録時間が珍しく夜ということで、ちょっと私がチョコレート業務が忙しく日中の時間がなかなか取れずちょっとね皆さんに夜の収録お願いしてるわけなんですけど、だからいつもはだいたいこのくらいの時間に聞いてくださってる方が多いんだなっていうね、肌感を思うと、トーク内容がいつもなんか大丈夫かなって思ってたんですけど、なんかこのくらいの時間に聞くにはもしかしてちょうどいいくらい
緩めのテンションで、そう考えることがあったり、
でもこの間ちょっと今週話したいなと思ってたのが、そのチョコレートのポップアップを伊勢丹新宿店さんでやらせていただいて、大見さんのお嬢様も来てくださったり、前田さんも宗宮さんも来てくれて本当にありがとうございました。みんな優しいなと思って
応援してます
よ。ありがとうございます、本当に嬉しい。でそこにトークショーをやらせていただいたんですが、パラ競泳の木村圭一さんにお越しいただいてトークをして、そのことをねちょっと今日話したいなと思ってたんですけど、その木村さんのトークショーに来てくれてたお客さんが渋谷の体育会聞いてますと、驚き
ないと思う。
驚きすぎですよ。だからそのなんていうの、関係者以外ですよ。そのいわゆる前田さんの知り合いとか、なんかそういう東京都庁の人とか、そうじゃなくって一般の方で聞いてる人がいました。すごいハマっちゃって、もうノートとかをさせて
変なこと言ってないから大丈夫かな。
絶対言ってる。
誰かの悪口とか絶対言ってる。
この悪口は言ってないと思います。なんかね、ちょっとこう体制的なこととかのねあれとかはあるかもしれない。だからスゴロクのその成り立ちとかを遡って聞いてくださって、すごい面白いですって言ってくださって。まあ既得な方もいる
かと言わないでください。
いや本当にありがたいなと思いました。
この前私の同僚の方にも
言
ってるって言われて、
はい、
ちょっと緊張しながら
みんな聞かれては聞かれない想定で喋ってるね。
聞かれない想定で喋ってて、しかも会社私は自己紹介のページにさらっとなんかジュビアン大会やってますとか書いてあって、一応ノートのリンクも貼ってあるんですけど、そこから飛ぶ人なんて絶対ないだろうと思ったんです、この前たまたまこう最近こ うちの会社に来られた方で一緒にこうちょっと千葉に事業所に行くことがあったんで、その方と二人でだから私の自己紹介ページに行った、渋谷の大会何個か聞かせていただきましたって言われた。私最近何話だっけと思いながらすごい想像してた。
大丈夫
言わないのやめたところがあったかもしれない
、真面目な話をしてた時だったと思うんですけど勉強になりましたって言われて、
すごい、でもだからその方はだから前田さんと行動を共にするから、前田さんの紹介ページを見て、その上でちゃんと前田さんのラジオを聞こうと思って、
すごい人ですよ。
でもじゃなくて何個か聞いたって、偉い、
ありがたいですよね。一応職業の現場に行くのについてきてもらったんで、ダイバーシティとかそういうのにご関心がある方っていう前提だったんですけど、それでも渋谷大会切る人は相当レアキャラなのであ、いる、会社の中にいる、聞いてる人が
確かにそうですよね。結構だから本当になんていうか本当に自由にもう本当に3人でカフェで話してる的なね、 時が
今日もただ話すこと決めずに、はい、じゃあ行きますみたいな。
そうなんですよね。だから、まあ、ラジオって言ってもね、軽く台本があったりすることが多いですけど、やっぱり渋谷の大会ってもう本当にフリーハンド、しかも曲も CM も入らないあの
本当
収録してる時はね、もう本当に何にも入らないので、もうなんかそうすると本当にただおしゃべりというねところがありますけど、まあでもラジオの良さってそういうちょっとこうね、うん、しっかり原稿で喋ってるっていうよりはおしゃべりみたいなところが楽しくもあると思うんですけど、でも確かにそれをね聞いてますとかっていきなり言われると、え、なんか聞かれるつもりじゃなかったみたいな気持ちになっちゃう、なんか不思議ですよねラジオ。しかもやっぱり気を許しちゃって話してるから
まさに
次見ましたとはなんか私すごい違う感覚で、あれやだお恥ずかしいみたいな。なんかなんだったらこの間電車の中で見かけたって言われるみたいな、えやだ声かけてよみたいな、そういう、え、これがまた生放送だったりするとこうちょっと書き込みだったりとか、まあ、メールいただいたりとかがあると思うんで、まあ、聞いてくださってる方の存在およびあのコール&レスポンスみたいなのがあると思うんですけど、
うんうん、
で体育会収録なのでもう本当になんか、あ、すごい聞いてくださって本当は ありがとうございます、あら何喋ったっけっていうので、体育会あるあるだなと思いました。大海さん関係者に聞かれて困る話してなくないですか。
いや意外にペラペラ喋ってるので
ペラペラしゃ
油断してる、だいぶ油断してるから、
あ、これ言っちゃったみたいな、まだ言っちゃいけなかったかな、
なことはないとは思うんですけど、うん、調子込んで喋ってんなみたいな、
今はやっぱりねシェアしにくいんです、うん、あのパラリンピックの前とか車いすラグビー今こんな状態だからとかっていう試験を本当は多分ファン、ラグビーのファンの人たちは聞きたいんだろうなと思いつつ、うん、もし関係者が聞いた時に前田こんな風に思ってるのかと思われるのも恥ずかしいから、うん、今知れんとなかったことにするっていう感じ。
いやでもね、ここだけでしか聞けないっていうレア感はありますけど、ここだけしか聞けないとかって言っても、うん、ノートでずっとねいつでも聞けるようになって、
でもノートのアカウントまで行かないと聞けないから、
うん、
もうだいぶあのコアなファンですよ。
なんかそういう意味では今ちょっと思ったけど、私が亡くなって、まあ、死ぬじゃないですか、そしたら子どもたちは今の時点では聞いてないけど、なんか亡くなった後に渋谷の体育会お母さんそういえば喋ってたなっていうノートを聞きに来るかもしれないってちょっと思った、うん、なんかね残ってたら、ね、
残りますね、ノートがなくならないから
何なんかいきなり泣ける話しないで
聞いてないけど何かの時に聞きに来るって言ったら、あ、確かにそういうことはあるかもと思って、いいですね、
いいですね、
残してもらいましょう。
だからね聞かな聞かなくなったというか、当初に何回かこう渋谷大会とか出た時はうちの家族を珍しがって聞いてたんですけど、レギュラーになってから多分聞いてないですからね、
うん、あ、そういうものですかね、
毎週ならいいかみたいな感じで、うん、珍しくないみたいな感じになると、うん、あのすごい雑な扱いを受けてるんであ
、そうなんだみたいな、まだやってるんだラジオぐらいな、
多分やってることすら知られてない可能性が高いです。
もう生活の中に組み込まれている体育会
って、そうですね、
ナチュラルに、ね、だからなんかもっとこう、そうですよね、番組とかって、うん、なんか何回記念ですとか、
うん、
ね、なんか何年目突入とかってやりますけども、うん、体育会に至っては、あ、8年ちょっとぐらいですかねみたいな、なんかそのくらい2016年からだから、まあ、やっぱ8年ですねみたいな、そういう
長いもんね、8年
ね、
も
うね、再来年なんかやんなきゃ
お付き合いですねって思ってきた。
本当ですね、
だって2年1回会ってるんですよ。
本当だね、
4、5年ぐらい、
うん、
本当ですね、会ってる気がしますよね。
うん、本当そうね、確かに 4,5 年こんな定期的に会って、しかもなんていうの、 2時間ないし、まあ、1時間ないし2時間ないし、ひどい時は3時間みたいな喋り倒すみたいな、なかなかないですよね。やっぱこう、うん、
ないです。
なかったらなし得ない、
うん、ね、ほぼ雑談ですからねこれ
そうですよね。もう確かに、だから最近どうしてますか、だから2週間以上会ってないと、うんうん、なんかみんなどうしてるかなみたいな気持ちになります、うん、
なるなる、
なんか久しぶりですねみたいな、3週間ぐらい空くとやっぱり、うん、あ、どうしてましたかみたいな普通に1年ぐらい空いてもどうしてましたかっていう、うんうん、この感じじゃない人も多いじゃないですか、うん、長く知ってる人でも、うん、これだけ定期的に会ってるってすごいですね。会ってるっていうか喋ってる、
喋ってる、
うん、だいたい何かこうやっぱり近況知ってる気でいますもんね、
う
ん、
そうですね。しかも結構、うん、高頻度 の, この最新情報をお互いに持ってるっていう状態ですよ、
うん、
もう親戚みたいなもんですね
いや親戚より密じゃないですか、
そう思います、うん、自分の兄より全然コンタクトします
いや本当そうですよね。だからこれもやっぱ台本がないゆえっていうか、 もはや台本がないから近況と か, なんか最近なんかパラスポーツに関する何活動はどうですかとか、うんうん、そういうところを聞いていくので、まあ、なんかパラスポーツの話もあるし、あ、なんかモルックやってますとか、ね、なんか野球を始めましたとかね、なんかそういう話にもなってったりするから、すごい、いやでもいいですね。大会もあのなんていうかすごい、ないつまでどうこうとかではなくて、まあ、続けられるところまで、あの楽しく続けられるところまでね、頑張って続けて、頑張ってというかあの自然に
無理なくって感じですね。
無理なくですね。なかなか西本さんとかね、まあちょっと太田さんも最近は忙しいですけど、うんうん、なんかまたいつでも帰ってきて欲しいなっていう感じですし、
うんうん、
ね、LINE はグループには言い続けてくださるのでなんかこう、あ、なんとなく、あ、収録やってんだなとか、そういうことはいつでもね分かる状況にはありますよね、うん、あ、そうで木村圭一さんのトークショーの話とか、
そうだった、そうだった、それの手前だった今
手前が長い、20分ぐらい、ね、
いやいや、まあ、今回あのパリのパラリンピックの2つのメダルを、 50m 自由形と 100m バタフライの2つの金メダル持ってきてくださって、その金メダルの重さも触らせていただいて、会場にいらっしゃったね皆さんにも触っていいですよって言って触らせてくださって、であんまり長く触るとあのチョコレート倍買わないとダメだって言ってくれるって言って、本当ありがたいな実際に本当に言ってくださってあのでもすごい本当来てくださった方もあの写真撮ったりとかして喜んでくださっていたんですけど、やっぱり木村さんはね本当にこう言葉の力を持ってる方だなというふうに改めて感じました。なんだろう、なんかこう本当におっしゃってることはシンプルなんですけど、例えばあのこれからどういうことをやっていくかっていうあの、まあ、目標というか、また今後どういうことを目指してやられていくんですかみたいなことを伺ったら、あのやったことないことをやる人生をこれからも歩んでいきたいっていうふうにおっしゃっていて、なんかすごいあのこれからもやっぱり道を極めていくというか、おそらくこう止まることなく進化を続けていくんだなというのと、やはりあのパリのパラリンピックの特にあの100、まあ、50はちょっとご本人的にはなんとなくこう周りの人との兼ね合いで取れた金メダルみたいなあの位置づけだったんですけど、やっぱり100は本当に全てこう狙って、まあ、計算して、で全てがこ う, うまくいって取れた金メダル だったから本当にすごく手応えを感じられたというお話で、やっぱりこの、まあ、計算してそれを狙ってそれができるっていう、しかもあの舞台でできるっていうことも本当にすごいことなんですけど、まあ、そこまでの計算、そしてそれをやれる技術とあのフィジカル、そういうものがあるっていうと、まあ、これからちょっともうしばらく負け知らずみたいな感じになるんじゃないかなということをお話を伺っていて思いましたけど、やっぱりパリ後はすごい忙しくって、なかなかちょうどトークショー伺ったその次の週末、あの全日本が、あ、日本選手権かがあるということだったんですけど、なんかもう全然ちょっと、まあ練習とかはなかなかっていうようなことをおっしゃっていて、ただあの地元岐阜のあの大会だからやっぱりそこはちょっとね、ぜひいろんな人に来てほしいっていう呼びかけをすごい頑張って、呼びかけ頑張りすぎてちょっと練習があっておっしゃってました水泳選手権しっかり、あの優勝されてます、
はい、さすが、
すごい、さすが
さすが、
本当
水泳選手はチョコレートも何かしら食べたりするんですか？
そう、そうなんです、あの結構木村選手はチョコレートはもう本当に楽しみとしてコーヒーとかと一緒にリラックスタイムに食べることが多くって、でもやっぱりこうアスリートとして栄養面とかも気にされて、すごいなんか栄養素をすごい調べまくってた時期があったらしく、あの今回私3つのチョコレートをあの発売したんですけど、その3つのうち1つがオーツミルクチョコレート 50% のオーツミルクチョコレートで11種類のマルチビタミンが入ってるんですって言ったら、パントテン酸入ってますかって聞かれて、あのビタミン B 群の一つなんですけど、入ってますって言ったら、あ、パントテン酸入ってるか、よしよしみたいな、なんでパントテン酸知ってるんですかって言って、いや、なんかすごい栄養素を調べて、あの練習でタイム上げるのってきついじゃないですかって、栄養で上がったら、食事で上がったらいいなって思って栄養素についてすごいみんな調べてますみたいなことをおっしゃっていて、そうか、発想が面白いなと思って、
食べ物でパワーアップするみたいな意味合いって
こと、うん、あ、そう、そういうことです。
それがパントテン酸、
パントテン酸、パントテン酸
どう効果があるんだろう、筋肉つくってことですか？
あ、そうですよ、ビタミン B 群は基本的には代謝を助けるものなので、糖をエネルギーに変換したりとか、パントテン酸なんだっけな、でも、まあ、とにかくそのなんだろう、パフォーマンスが良くなるみたいなイメージですかね、代謝、代謝が上がるみたいな、
大会に出るんで
確かに、
そうですよね、試合前のなんて補食、
そうです、うん、あ、よかった、合ってた、やっぱ代謝代謝ですね。
あれ、それはあのあれですかね、平井さんのあのパッケージの何色のやつ？
ピンクです。
ピンクね、
はい
色では覚えてる
そう、なんかあの栄養素を入れるときに、あのこうもともとその体重増加とか肌荒れとかそういうのをしないようなチョコレートが作ることが理論上可能かみたいなことを予防医学の方に相談したときに、例えばビタミン B1 っていうのが糖の代謝を助けるビタミン で、まあ、これが例えばあれば、あの糖をエネルギーに変えてくれるから、いわゆるその血中にその糖が漂わないというか、なので、まあ、太りにくいみたいな、だからビタミン B って割と、ね、綺麗になるとか女性は取った方がいいんだけど、ビタミン B も単体で B1 取るとかっていうよりは、あのビタミン B 群が8種類あるんですけど、一緒に取ると、まあ、より効果が上がるっていう、そのうちの一つがパントテン酸なんですけど、でこの、まあ、なんかビタミン B 群はぜひ入れたいなと思って、でプラスその 抗酸化作用があるビタミンがビタミン A、C、E っていうのがすごいその抗酸化の代名詞みたい、まあ、抗酸化って要は体が錆びないなので、まあ、老化だったりとかそういったものを防ぐと言われている栄養素なんですけど、A と E が、あ、すごいずっと栄養素の話してもいいですか？大丈夫。 A と E が油の油性の油性のビタミンで C が水溶性なんですけど、やっぱ役割がちょっと違って、A と E は細胞の中のミトコンドリアが出しちゃう活性酸素をでこう汚されちゃうんですよね。油が汚されちゃうんですけど、でそれをきれいにしてくれるのがビタミン水溶性のビタミン C で、で C はその汚くなったものとともに水溶性なのでどんどん流れていく。だから C は割とこう定期的な補充が必要なんですけど、もうだからすごい何捨て身のいいやつみたいな悪いもの全部抱えて自分プラスみたいな感じの本当いいやつっていう私の中では位置づけなんですけど、はい、ACE も入れたいしビタミン B も入れたい、 B 群も入れたいっていうのでマルチビタミンを、チョコレートに入れたかったんですけど、ハイカカオ 70% のものに最初入れたくて入れたらなんか味が、なんだろう、食べられないことはないんですけど毎日積極的に食べたい味ではなくって、でもそれがどうしても味がはまらなくって、ちょっとこう配合を変えてみたりとか、それこそこうカカオ豆の焙煎の温度をちょっと深入りみたいなローストっぽくしてもらったりとかいろいろやったんですけど、やっぱりいるなみたいな、なんか
いるな、
そうえぐいのいるなっていう感じがどうしてもあって、で、あ、なんかなかなか、まあでもなんか食べてるうちに、慣れちゃうというか、でしかもちょっとこうほら脳内で美味しくなってくれたらいいなって思っちゃってるじゃないですかだからなんか、ま、食べられないことはないし、なんか食べてたら癖になる気もするみたいな、こう希望的なねこととかを言っちゃってた時期もあったんですけど、でもやっぱりすごい悩んでて、いやでもやっぱ違うなと思っていて、で結局ハイカカオにマルチビタミン入れるの諦めたんですよ、でマルチビタミンを 50% のオーツミルクチョコレートに入れたらもう本当にその嫌だったえぐみが全くなくなって、なんかもうベリー系のフルーティーなスイーツみたいな味わいになりまして、でマルチビタミンがようやくそこでいいところに収まったというねことがあったんですけど、まあ、なのでマルチビタミンパントテン酸が入っているのはピンク色の 003B 、ね、オーツミルク、
ピンクね、
そうやっぱりオーツミルクチョコレート 50% の油脂分、カカオバターとかも入ってるんですけど、その、まあ、油脂成分がビタミン B、ビタミン B がえぐいんですよ。なんか苦手でえぐみがあって、だからまあ食品であんまり向いてないと言われる味のビタミンになってしまうんですけど、まあ、それがすごくこう油脂成分に包まれてなんか丸くなって消えたっていう、これ一応その開発してくださった方はそこを狙って計算してやってくださったんですけど、本当にこう見事にいい味になってくれたので、よかったなという、無事それでパントテン酸を入れられたという話なんですけど、木村さんはそのビューティー003オーツミルクチョコレートが一番お好きということで、はい、押してくださっていました。
でもどのタイミングで食べるのが一番いいんですかね、朝とか、その走る前運動前みたいなあるじゃないですか、タイミング、
もう本当にいつでも大丈夫なんですけど、多分食後に食べていただくのもビタミンの吸収としてはいいかなと。で、まあ、それこそその糖分とかそのエネルギーを取った後にビタミンを入れておくと代謝が促されて、まあ、体にとっては、まあ、その 食べた糖がエネルギーに変わるみたいなことだったりっていうのでは、一応その効果としては食後がいいかなと思うんですけど、血糖値とかを考えると、その食事による血糖値の急上昇みたいなのをちょっと緩やかにしてくれるのが、あの食事の前に、ハイカカオのチョコレート食べると、その血糖値の上昇が穏やかになって、いろんな数値が改善したみたいな、あのエビデンス出してる方とかもいて、まあそれは別にうちのチョコに限らず、ハイカカオのチョコレートが、まあ、そうやって食事にいいというふうにも言われてるんですけど、まあ、うちのチョコで言うと多分そう食後とかに食べていただくのがおすすめかなという感じですね。そう、量とかも結構なんかどのくらい食べればいいんですかとかって聞かれるんですけど、いや別になんかこう、そう義務はないですみたいな、車とかはないですっていう、ただこうね、ちょっとなんだろう、あんまりこうバクバク食べなくても満足ができるような、すごいこうカカオの風味を感じられる、一かけでも満足できる味にはなっているかなと思うので、うん、味わってちょっとずつ食べていただくっていうのが一番いい食べ方なのかなと思っております、
うんうん、
はい、
あれスポーツするのは別に、うんうん、関係ない、そのタイミング的には、今日はマラソン大会ですって言ったら、なんか朝食べるのか前の日食べるのかというのはまた別。
あ、そうですね、でも多分間食補食みたいな感じで糖分として入れていただくのもいいですけど、走る時にチョコレートって、まあ、あんまりちょっと食べにくそうかなとは思いますけど、うん、どうなんだろう、まあ、終わった後ですかね、
うんうん、
でも朝起きた時とかにコーヒーと一緒に食べていただいたりとか、でもこうなんかちょっと一かけとか入れてて走りながらとか食べていただいても、うん、すごくさっぱりもしてるので、うんうん、カカオのものはあんまり、なんだろう、コーヒーがないとちょっと喉が甘くて、ちょっとね、こう、うん、乾いちゃうみたいな感じのチョコレートではないので、
そうですね、もし
かしたら、そう走りながらとかでも食べていただけるかもしれないです、うん、はい、
なんか私甘いチョコレートすっごい大好きで、しばらくそのコレステロール値が高すぎて今甘いものやめてるんだけど、でも平井さんのチョコを食べたら、その1個結構ボリュームあるじゃないですか、このパキパキ
から、
うん、ライン状にこう割ると、
はい、
だからすごい食べ過ぎることもなく1個食べて、すごいコーヒー飲みたくなる、ね、衝動、なんだかわからないけどすぐコーヒーを慌てて入れるみたいな感じの満足感がすごいですし、食べ過ぎも防止できるし自分の中で、うんうん、すごい良かったです。
ありがとうございます。
食べ続けてます。
わざわざお嬢様に
そう、ちょうど休みだったんですよ、休みなのって言ってちょっと行ってきてくれるとか言って何さとか言われて
似てた、
いやいや、どの人って言われて、いるけどどの人って言われて、平井さんの写真送って
そう、初日だった、そうですよね、
初日の午前中に
結構初日は一番バタバタしております。
なくなったら困るから早く行ってって言って、
素晴らしい、ありがとうございます
お駄賃あげましたよ、電車賃渡した買ったお金と電車賃をペイペイで送りました
ありがとうございます、優しいそう、なんかスタッフの方が一緒に打ってくださっている方が、なんかお母様がラジオをやられてるっていう方が来てますって言われてお母様がラジオだ、え誰のお母様って言ったら、あ、本ですかみたいなお母様って言われたから、自分のお母様かなとか、なんかいろいろ
なんて言えばいいのって なっててそうなんですよ、すごいなんでしょう、引っ込み思案というか、そんな人前に あーどうもって出るタイプじゃないので声かけれるかなとか思いながら振り返ったんですけど、よかったです。
大見さんのお嬢様なのに。
え、そうなんですよ、そうなんですよ。
その血は、その血はどこかに。
意外に子供たちは違うんですよ、あの冷静で、あのあちょっとあの反面教師なんで。
え、3人とも3人とも
3人とももうお母さんみたくなんないようにと思ってきっと生きて。あとはお母さんができるなら自分もできるかっていう指標になってはいます。でも買った日にレターパックで送ってくれたので、あのすぐ食べれて、
ありがとう。
すぐ送って
ありがとうございます。
すごいわがままに。
すごい。いやでも本当あの初日に来ていただいて、初日は本当に全てがあったので、
うん、
もうありがたいなというのと、でもなんかこうあのポップアップ今回私もそのどのくらいの数量を用意しておけばいいかっていうのが、うん、いや正直本当に読めなくて、
うん、
今回結構途中でいろんなものがなくなってしまって、急いで倉庫から持ってきたりとか、うん、まあもう本当に作ってもないものはもう、もうこれで会期中の入荷はありませんみたいなアナウンスになってしまったりして、うん、なんか日に日に棚が寂しくなっていくみたいな。
でもいいじゃないですか。いや
ありがたいですけど、いやそうですね、なんかありがたいけどやっぱ棚寂しくなるのも悲しいみたいな。用意しとけばよかったかなとか。いやでもやっぱり読めない、しかも食品なので、
うんうんうん、
ね、残るリスクも、
うんまあ、ありますよ。
普通のものっていうよりあるかなという中で、
ね、
あのね、筒、あの飾ってある台の筒は全部私があの缶スプレーで塗りまして、
内職シリーズですか。
内職シリーズです。はい。
なんかこういうカクンカクンって椅子みたいな、こういうやタワーみたいな、
あタワーみたいなやつ、あれ円柱なんですけど、
うんうん
うん、そうあのアクリルっぽいちょっとこう固めのアクリルの円柱に、固めのアクリル の、 あの蓋を接着剤でつけて、でそのアクリル板を全部缶スプレーでまんべんなく塗って、だから色ムラがひどいんですよね。だからなんかもう照明の当たり方によってはすごいバレちゃうから、これちょっと角度を考えて。
どこでスプレーやったんですか。庭、
ベランダ、
ベランダ。
新聞全部拭いて、はい、やりました。
そうなりますよね、
うん、なります。でも意外とバレない。そう、意外とバレない。
もう一回展示物を見たくなった
インスタを見て
ます。もうすごい手弁当が。でもそう、でもよく見ると、うん、あのそう言ってよく見ると、ああ確かにって言われるんですけど、やっぱぱっと見、うん、まさかそんなこの素人が手で塗ったものを伊勢丹のこの棚に堂々と置くわけがないという盲点ですね。もうい
や可愛い色で、俺も
よかった
ですよね。
ありがとうございます。
でっかいアーモンドがあって、
あ、そうそう、あ、カカオの実ね。カカオの実です。カカオ
の実なんだ、あこれ。
あ、本物です。
すごい、
はい、もうあのドライになったやつです。
なんか光ってる、蛍光色の
光って、ありがとうございます、うん、そうで、パッケージがすごいいいデザインだったので、もうその力が本当に大きくてなんですけど、
素敵、
ありがとうございます。そうそう、ね、お嬢さんが結構売り場を取ってくださってて、
あ、そう、もう取ってきてって言って、それも頼んで私使うから、
なんか母に頼まれましたって。
本当めんどくさい親だと思う、あの子供かわいそうだなっていつも思う。でも大体要望されること分かってると思う、なんか。
あ、なるほど。でもやっぱり売り場があったら、その売り場全体の写真が欲しくなりますよね。
見たいし。
嬉しいです。
ね、娘さんも来てましたもんね、ハイライさんの。
あ、そうですね。2日ぐらい来てくれて。
頑張れと思ってますよ。
うん、伊勢丹の中で会う店員さんに地下でチョコレートやってますっていう宣伝をして歩いてくれて、なんか すごいあのチョコレート、あ、ビビットカカオって書いてあるチョコレートのブランド名がビビットカカオなんです。それをなんかこうこうやって持って歩いて、あ、なんかこうやってプラカードに出して、
えらい
持って歩いてくれてたみたいで、本当にありがたかったです。
ねえ、
かわいいな。
ね、陰ながら応援してるんだ。
いやもうでも結構 なんだろう、なかなか家にねいる時間がどうしても少なくなってしまったりして、でちょうどちょっと娘の学校が施設、設備のなんかメンテナンスが入って2週間ぐらい休校になっちゃったんですよ。
そんなに？
そんなことあるんですね。
で、うん、オンライン授業なんですけど、なんかだからその学校に行く気分転換もなくって、今家でしかもなんかママはいないみたいな感じだったんで、結構ちょっと溜まってるだろうなと思って、いや本当に頑張ってくれてありがとうねみたいなこと言ったら、昨日、頑張ってるのはママだよって言ってくれて、
あら素敵、みたいな、
どこで覚えたんだその、その返し方みたいな。明日はちょっと泣いちゃいました、
ね、お祝いですね。
明日はきっと、いや本当にでもなんか本当おかげさまで、すごいご好評いただけて、あの、第2回のポップアップも開催が決まりました。
いつなんですか？それはまだ言えないんですか？
あ、いや全然、言えます。12月11日から同じ場所で伊勢丹新宿店地下2階のビューティーアポセカリ売り場のミールコーナーっていって、今回あのエスカレーターの前のイベントスペースだったんですけど、今度はあのフードが置いてある棚の前で、あのちょっとこう規模としては小さめなんですけど、そこでポップアップをやらせていただいて、一応その後そのままあの棚に置いていただけると。
じゃあ行ったら買えるんですね。
そう、12月11日以降は伊勢丹でお買い求めいただくことができるように。一応なんかチョコレートを置く期限が3月までなのかなって、3月までではあるんですけど、なんか他もちょっとずつお取り扱い店舗も増えていきそうなので、
すごいですね、順調。
いや
さすがです
ね。順調ではないですけど本当に
場所があるって素晴らしいことですよ ね。
ありがたいですよね。ちょっとこう、なんだろう、も物珍しいというか、なんかビタミン入ってるチョコってどんなみたいなので、多分物珍しさでやっぱりお声掛けいただいたりとかもとかね、お買い求めいただいたりとかすると思うんですけど、やっぱここからどうリピートしていただけるかっていうところは、なんかなかなかね、こう願うしかないという、うん、難しいです。
プレゼント用にも、でも
か
わ、パッケージが可愛いから、
嬉しいです。そう、なんかでもすごい慌てて今、あの結構1枚の板チョコをそのままプレゼントにしたいというか、これを配りたいっていう方も多かったので、急遽今1枚用の袋を作って、あのプレゼントできる袋、あのパッケージのままでも可愛いんですけど、やっぱちょっと、あのプレゼントだったら1枚紙袋みたいな、1枚が綺麗に入る袋を用意していたり、
確かにビビカカオって書いてたらいいか、
可愛い、
あと、
はい、3枚セットでもね、こ
う、あ、そうですね、3枚セットで箱に入れてっていうのはもともと想定としてあったんですけど、今なんか売り場がすごいですよね、やっぱデパートって、いやそうだろうなって思ったんですけど、10月31日のハロウィン終わったら次の日からクリスマスツリーが出てて、11月1日からね、売り場の周りがもうすっごいクリスマスなんですよ、もう横も向かいも端斜めもなんか全部クリスマスみたいな感じになってて、12月11日なんてまたもうクリスマスど真ん中じゃないですか、だからちょっと
プレゼントにいいです、
慌てまして、今ホリデーシーズンあのスペシャルボックスみたいなのの、はい、デザインを今急遽もうデザイナーさんにこういうのどうですかって送ってて、
すごい忙しい、
お返事
できないと
そう、もうだからなんか、え、何営業日、入校から何営業日、8営業日間に合うみたいなここで間に合うみたいな、そういうね あの本当に時間に追われる生活をしております。
うん、
やっぱりこうね、なんかやってみて初めて分かるというか、そして売り場に立ってみて初めてやっぱりクリスマスの力ってあるなとか、
うん、
やっぱりね、人にプレゼントしたくなるとか、
うんうん、
あのなんだろう、金曜日の夜は夕方ぐらいからやっぱりお買い物気分が高まるとか、なんか寒くなるとお買い物気分が高まるとか、いろいろ世の中の流れってあるんだっていうこと本当に知らない世界だったので、すごい勉強になります。
え、これちなみにあのデパート行ったら、はい、こう中でなんか販売するときに朝朝礼でなきゃ、あのおはようございますとかってやんなきゃいけなかったりするんですけど、平井さんもやったんですか、はい、バッチつけてなんか。
あ、やってます、やってます、はい、9時45分から、はい、朝礼があって、
うん、
でも別に全然なんか喋ったりとかは、うん、初日だけあの今日からって言って挨拶しましたけど、他は全然、聞いてればよくって、うん、あのだいたいその
いらっしゃいませ、おはようございますみたいな、ああ売り上げとか、
はい、
知ら
なかったです、うんうん、ないです。そう、
私も西武のデパートがやってた時もなかったです、
うん、なんかみんなあんのかなと思ってた、ないのか、
うん、一番の時はなんか全部のおフロアの人出てきて、なんかこう今日からなんとかセールです、
うん、
か前の日になんかこうお客様の足になんかちょっと素材の汁が垂れちゃって、普通の買い替えですごいトラブルになってて、ぜひ気をつけてくださいみたいな、そういうことはないですけど、でもなんかその売り上げ云々とかは特に、
そう
デパート大変そう、
うん、そういうのをなんかふんふんっていう顔で聞
くすごい経験値ですね、いろいろ
本当ですね、
うん、
またなんていうか、この この年になってというか、ここに来てまた新たな経験をさせてもらえるっていうのはありがたい、
素晴らしい、
もう本当に、うん、経験値です、
ね、インスタも上手だって、
はいね、それ言ってくれるの大見さんだけですから、なんか
いい感じになってきたなと思って見てる柔らかくなってきたな
あ、本当ですか、
うん、出し方がいい、
いやいやいや、もう大見さんだけでも、なんかそう大見さんがそう言ってくれたから、あの自信を持って頑張ってます大丈夫、大見さんが、大見さんが成長してるって言ってくれてるから
してるしてる
多分更新した瞬間に見てます、
はい、
うん、
ありがたい、ありがたいです、ありがたいです。そうでももう、今そのビビットカカオのチョコレートのアカウントも私が回してて、で自分のアカウントはもちろん自分でやってると、なんかバランスとか、どっちで何やればいいんだっけみたいなのが一瞬分からなくなって、でもちゃんとなんかやっぱ住み分けておかないと、なんか両方良くないなと思って、それを結構今気をつけてるというか意識するようにしてます。
すごい、だってアカウントってあのインスタも切り替えるのも忘れちゃうじゃないですか、なんかもうあこっち、うん、めんどくさくなって違うね、2つとかあったらめんどくさいやってなっちゃうのに
自分で自分にメンションするみたいな、なんか
そうそうすごい、
いやいやいや、
ちょっとお疲れそう、
ね、いやでももうちょっととりあえずここから12月、1月入って2月もあの
バレンタイン
があるので、そこで3月一応ホワイトデーという
もの
で
つけ、まあ、ていかないと
まで大体でも3月ぐらいまででチョコレート屋さんは皆さん一息つかれて、4月5月ぐらいはカカオ農園とかの視察に行ったり、
うんうん、
新作のなんかインスピレーションを沸かせたりして、6月7月ぐらい8月ぐらいからだんだん仕込みに入り始めて、9月を経て10月からまたシーズン感じみたいなので、私も4月ぐらいからもうすごいゆたりした生活に戻ろうかなと思ってます
あの札幌にもポップアップに来てください。
いや行きたい。
うれ、なんかね、人口がもうパイが狭いから北海道はね、うん、やっぱ人がいっぱいとこ一番売れるから、
うん、
なんとも言えないけど遊びにポップアップを理由に遊びに、
ね、札幌はあれですよね、あのパイロットショップ出すブランドさんが多いんですよね。
そうなんだ。
うん、なんかね前聞いたことあります。そうだって、
うん、
今違うのかな。あのすごく流行に敏感。
あ、本当流行にもうみんな群がりますよ。
そうそうそう
東京で流行ってるって言ったら、
うんうん、感度がいいというか、うん、で多分そのそこに出してどうかを見るっていうのなので、感度もいいし、ちょっとなんだろう、ジャッジも厳しいっていう感じなんじゃないかな。なんか何でも流行ってたら何でもいいっていうよりは、流行ってる上で良し悪しみたいなのを、
うん、
結構だから札幌で当たったら、
うん、
あの全国展開みたいな風に札幌がなってる。たちどこで聞いたんだろうな、これ。
なんかほら並ぶの苦手だから、北海道の人並ぶってことあんまりないから、並んでまで買うのはかなり熱量がないって並ばない、うん、
なるほどなら行列ができるみたいなのがあんまりない。
そうないから、並びたく並んでたら、あもういいやってみんななっちゃう、すぐ。並ばないもんね、だいたい空いてるから。
ねえ、そっか、
耐えてまで並ぶってことは欲しいっていうことです。
そうですよね。全然うちはでも並ぶっていう感じの、あの今回もイベント中に並ぶってことは多分なかったと思うんですけど、中央のレジで並ぶはあったかもしれないですけど、うん、そうでもこうなんかこうバッて来てわーっていらっしゃると、全然こう対応ができなくなっちゃう時間も多少やっぱりあったので、なんかこうずっと緩やかに来てくださるのが一番理想的だなと思ってました。なんか途切れず、なんとなく、なんか常にいらっしゃるみたいな、わってきてスッていなくなっちゃう。でも人の流れってそうじゃないですか、
うん、
わって人が集まってるとなんだろうってなって、でなんかその後誰もいないと全然寄りつかないみたいな。なので、まあ、いろんなことを勉強しました。
はい、素晴らしい。
ちゃんと勉強してからの望みなさいよっていう話ですけど。
いやいや、そんなことない。今の時代はもう望んでからも。
望んでから。
望んで反省しながらもすぐ。
あ、そうですね。確かに。修正力には自信があるので、はい、早めな。
ね、
すぐ修正する。全然頑固じゃないから、そういうところは。全くもって。
あ、頑張る。
なんだかんだで、そろそろ今週お時間近くなってますね。あ、私そうだ、今週松原、あの大阪の松原市、あの松原マルシェというところで、うん、パラスポーツすごろくを実際体験会をやっていただいたんですよ、
うん、
今年。去年あのイベント出させていただいて、車椅子バスケットボールの根木真嗣さんにお誘いいただいて、で共生社会というか、なんかその開けた街づくりの中で、まあ、じゃあパラスポーツもすごく、うん、あの熱心な地域で、ボッチャをすごい昔から市でやってたっていうようなところなんですけど、うん、でパラスポーツすごろくの話だけを去年させていただいて、うん、で今年実際にパラスポーツすごろく、あの本物を 6台ぐらい置いていただいて、体験会を2日にわたって計6回かなやっていただいて、なんか毎回すごいたくさん人来てくださって、みんなすっごい面白かったって言って帰ってくださって、そう、いやすごい、私嬉しくなりすぎちゃって、もうみんなだ、本当にみんなすっごい楽しかったですって言ってくれて、なんか嬉しくなりすぎちゃって、うん、寄贈してきちゃった。
いいことです。
上がりすぎてる。
まだあげて大丈夫かと思ってあげてきちゃった。すごい、だってこんなにあの楽しんでやってくれて、うん、なんだろう、ここだったらうちの子たち生きるなみたいな、なんていうか、うん、でそういうその大切にされそうっていうことを感じまして、あもうこれはと思って、市長もいらっしゃったので、
うんう
ん、あのこうというね、少量ではありますけど寄贈するのでいい形で使ってくださいっていうことで置いてきました。なのでちょっとね、ネギさんもぜひその話も含めて、うん、今度ね体育会に来ていただけたらなと思いますし、
うん、最近ネギさんにお会いしてない。
あ、うん、そうですよね、そう、前田さん元気って言ってました、
うんうん、
だから私すごいすごい会ってますよって自慢しようと
自慢にはならないですよ。
ネギさんもすごい、今環境問題、アスリートが事業して話すっていう、うん、プロジェクトを多分今中心になって進められていて、うん、今ネギさんは環境問題についての先生みたいなこともされてるんで、そうすごい、今度またぜひ来てくださるということなので、うん、近日中にネギさんのお話も聞けるんじゃないかなと思います。
あ、そうだ、あれじゃないですか、ソーダさんのところに行って公開収録をやる、はいはい、
今月だ、11月
です、はい、
公開収録だっけ、
違う、収録してから公開、
あ、それ全然公開収録、
あれ
収録、
収録は会議室なんでしたっけ、
ああと、ソータさんの会社です、
はいはい、だからソータさんの関係者の方はもしかして聞きに来られる方もいるかもぐらいな、
はい、はいはい、そうですそうです、
はいはい、
その話を来週しましょう、そういえば忘れてた、
そういえば
今月さ、そのために東京に行くので、
そうだ、
はい、
それはもしかして太田さんも出る予定、
どうなんだろう、もう一回
行
って
もいい
ですね、
そうですね、
うん、
まあ3人それか
昼ダメでも夜の煙たいやつは行
って
もらわないと、
ね、確かにちょっと我々は
だけでも ね、
うん、私もちゃんと
大事なんで、
収録から焼き鳥っていう予定表です私のスケジューラー正解、うん、間違ってない、
正解、
全然時間とか書いてないけど
午後から、
午後、あ、まだ決まってない、
いや1時に伺うぐらいじゃなかったでしたっけ、
はい、
はい、
結構早い時間に焼き鳥じゃないですか、そうすると、
まあ一回みんな家帰って着替えてジャージになってきてもいいですけど
あれ焼き鳥は予約したんでしたっけ、してないですよね、
してない、
してないと思います、
うん、
なきゃどのあたりにするかとか、ちょっとこの
でも早い時間もいいですよね、5時とか、
あの煙たい焼き鳥屋さんでおすすめがあるか太田先輩に聞いた方がいいです
ね、確かにそうですね、そ
う
ですね、
うん、
ちょっとなんか焼き鳥屋さん結構何個か知ってますけど、
うん、
煙たいのない、
いや煙たいですよ、
今だけ煙たい、
煙たいのない、そう、なんかだからちょっと
煙たいのが、あの、はい、ハンバーグにあります、あの道路に向かってめちゃくちゃありますけど、
目痛くなるや
つ、ちょっとそこはね、あの煙はすごいあります、
煙はすごいある、
煙もないのですごいオープンに話す感じになるとずっと話しきれないなって
思う、うん、そうですね、
いや前田さん個室で煙たいともう本当に死んじゃう天使の問題になっちゃうから
マジじゃないもん
じゃあもう煙たくなくって個室でいいのかな、
うんうん、そうですね、
ないですかね、
そうですね、
ダメかな、
はい、いいと思う
この日は飲み会だって家族にも言っておかない
そうですね、
そうですね、う
ん、よろしくお願いします、
はい、じゃあ
楽しみ、
うん、と言っていたらそろそろお時間ということで、
はい、
はい、今週も雑談、
雑談、
はい、
じゃあ雑談
お届けしてきましたが、今週もね聞いてくださった皆さんありがとうございます、そして前田さん、尾身さんありがとうございました、
ありがとうございました、
渋谷の体育会、お相手は平井理央でした。